HNL presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
5月18日月曜日、時刻は夜の23時を回りました。ザッキーがお送りするワンマンマンデー、お願いします。いやー、先週はトークのキレ悪かったね今週も同じこと話しそうだな。いや、こっちは毎週セーブデータ消えてるから、アリアハンからやり直してるからでもさ、男っていうのは引きずるんだよ。朝ラムでパフパフしてる時もお母さんの顔とかちらついてんだよ。実は
お母さん、ごめんなさい、僕は全然世界なんか救ってないわけで、アリハンの国から
的なナレーションが流れてんのさ。もういい加減しよ、もういい加減バラモス退治に行こうぜって、勇者も下ネタから血離れしないといけないんですよね。一向に話が進まねえんだから。でもね、ちゃんとラジオのネタを毎週探してるんですよ。やっぱラジオで話すために、ね、私は若者文化も研究してますからね。TikTok とかもよく見るんですけど、最近の TikTok の流行りは、JK とか洗濯物畳んでる人妻とかがこう映ってる動画で、この人の名前を教えてくださいっていうのがこう投稿者のメッセージでこう書かれてる、動画が最近流行ってるんですよ。ごちゃんの掲示板みたいになってんだよね動画によってはさ、ちょっとしたさんま御殿に出てくる VTR にも見えんだよね、あれね。何なんだろうね、演じてる人の微妙な棒読み加減と画質かな。この女優さんの名前教えてくださいっていう動画がね、頻繁になんか TikTok で上がるようになりましたねそれが最近の若者文化で流行ってます若者ということでね、自粛が続いてて、中高生のね、妊娠の件数が過去最高になってるっていうね。ダメだろお前たちって言っても、まあ、その年齢層はこのラジオ聞いてないんだろうけど、聞くラジオ間違えてんだよ、やっぱりうちのラジオ聞いてないからそうなっちゃうんだよ。大変なんだぞお前、思ってるよりもねえ。ちゃんとセコムしろ私も一昔前はね、すごく純朴だったもんだからね、セコムっていう言葉の意味が全く分からなくて、もう長嶋茂雄のセコムしますかっていうあの CM しか思い浮かばなくて、最初何を言ってんだろうな大人の人たちはって思ってたんですけど、セックスするときコンドームつけてしてますかっていう意味らしいんですよねやっぱりセキュリティは大切にしないといけないんだってばねえ。まあ大人になるといろいろな言葉の意味を知れてね、知っちゃいけない言葉の意味も知ったりしますよねまあ今日はね、そんなセコムできてない良い子のみんなにね、先々週も、お便りをくれた人からですね、ありがたい言葉のね、ありがたいワードが入っているお便りを頂戴しておりますので、それをご紹介しますからね、皆さんよく聞いててくださいね。はいでは参りますね。お便り紹介します。いや、先週ね、うちのラジオありがたいことにお便りが届くんですよって言ってね、どっかのイケてるラジオ谷志顔した男たちのね、住みかを荒らしてるラジオをちょっと揶揄してみたんですけどね、今週見事にお便りが届いてねえじゃねえかっていうね、そういうオチでね、いや調子に乗るもんじゃねえなっていうくだりをね、ちょっとねネタで考えてたんですけどね、見事にお便りが来てたんで、ありがたいんですよ本当にねご紹介します。やっぱどこぞのラジオとは違うな、嘘メール考える必要ねえもんなラジオネーム、タピオカさんからいただきました。ありがとうございます。ザキさんこんにちは。こんにちは、いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。これ模範的ラジオっ子っていう感じのね、冒頭の挨拶ですよね。最近ではすっかり気温も上昇し、夏がすぐそこまで近づいてきましたね。徐々にパイスラの時期になってまいりました。パイスラ皆さんわかる何のことかって、そうパイスラッシュです。それはショルダーバッグをかける美しい女性の姿を指し、私は毎年夢と希望を持っております。 ザキさんはこの夏何をしたいとか予定はありますか？もどかしい春を過ごしただけに充実した夏を過ごしたいものです。これからも毎週月曜日を楽しみにしていますということでいただきましてありがとうございます。パイスラッシュっていう、でも女性はね言うほど気にしてないみたいですけどね、前付き合ってた子がしょっちゅうパイスラッシュになってたから、パイスラッシュになってるよって言ってもなんか何のことみたいな感じのね、なんか自分の彼女のパイスラッシュにはなるべく目を向けてほしくないみたいなところありますでしょありますでございましょう男性諸君。男性はね、そのショルダーバッグがこうちょうどおっぱいの谷間の間にシュッとこう入ってるのをパイスラッシュって呼んで、それを眺めるのが夏の風物詩っていうところもあるんですよね。そんな夏の風物詩を堪能したいなんていうね、男性皆様のね声もありますけれども、ね、私はこの夏何をしたいとか予定ありますかということで聞かれているんですが、ありませんありませんっていうか、今年はなんか開催されんのいろいろなイベントみたいなもの、もう私は行ってないからね、ファッション陰キャじゃないですから私は。ラジオやってるやつはどうことなくこう陰キャが多いっていうイメージありますけど、マッシュヘアした塩顔イケメンのドクターマーチン入ってる男とは絶対違うからね。あれただの早口で喋ってるオタクだからその点私は別にそんなおしゃれさんしてませんし、本物のラジオ聞いてる陰キャは全身ユニクロコーデだったりするんだよ私立大学とか通ってる文系とかで陰キャって言ってるやつはね、大体ドクターマーチン入ってたりするからね、本物の陰キャっていうのは違うんですよ。ユニクロとか着てるんですよ、ね、ユニクロ安くていいじゃないですかね。何の話だっけ。今年はだからイベントとか開催されないんじゃないのかと思ってるんですけど、毎年ね夏の風物詩としてはなんか近くでね盆踊りみたいなのやったりこうするのがあって、そこでこう浴衣姿の、ね、お姉ちゃんを拝みに行くっていうね、それがまあ一つの風物詩だったりもするわけですけどね。このラジオで何回か話しているプロのおっぱぶハンターの人がいるんですけど、友達に、まあ、その人と毎年夏になると、まあ、その神社の近くに行ってお祭りの時期にね、やっぱ治安が悪くなるからっつって、これ歴史とした治安維持活動の一環として今日もパトローズするぞっつって散歩するんですけど、いやまあ本当にその人は横でね、ちょっとしたこうスカートの短い、やっぱね夏になるとねスカートの短い子とかね、やっぱどうしても薄着になりますからスケベラとかあるわけじゃないですか。その人は横でね、いやけしからんな、本当にけしからんな、やっぱパトロールしないとダメだ俺たちがって言って今年もパトロールをしたいなっていう希望はありますけれどもね、そういうやっぱイベントものがないとね、やっぱ日常的なパトロールが必要ですから、散歩の途中に、ね、やっぱそういう治安維持活動にね今年も励んでいきたいなと思いますけどもね、これからねおーととと夏だぜになりますからね、皆さんぜひぜひとも春に春をつかめなかった人もね、やっぱ夏はやっぱこう人間気持ち高まってきますから、で夏にこう火が吹くこともありますからね、ぜひおーととと夏だぜしていただければと思いますけど、ね、セコムだけは怒ったらないように、ヤモリじゃねえんだから、ね、私の前のバイト先で店長と二人でこう休憩時間にお店の中でお茶をしてたら、すごいパートのおばさん興奮してきて、ちゃんと聞いてよザキ君店長、今日ねうちの窓にねヤモリがね張り付いてて、あいつら交尾してたんで、あいつらゴムつけないのっていう興奮しながら話してきたヤモリの頼りをね出してくれるパートさんがいるんですけど、いや今年も2020年4月の29日に今季初ヤモリ出ました、スリムな子っていう風にね画像付きで教えてくれまして、いや今年も季節の便りが来たなと思ってね、ちょっとグッとなった日もあったんですけれども、まあ、そんな感じでヤモリどもは今度もつけないでね、ヤモリになっちゃいけないよっていうことでね、一つご理解いただければと思います。私ね最近生理が来ないのって言われた時の緊張感って言ったらないですからね、男性諸君はね、私は一年冬でございますけどね、ということで参りましょうかね、HNN のラジオザッキーのワンマンマンデー。 はい、マママンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお届けする深夜のぶっちゃけトークラジオということでですね、このラジオを収録する前にちょっとね散歩を行ってきたんですよ。1時間ぐらいね、夜風がねすごく気持ちよかったんで、まあここは私ラジオ収録する前に一発気合い入れるためにね気持ちリセットということでねプラプラしてきたんですけども、行きにねすごい短いスカート履いたお姉ちゃんがね携帯電話で話して向かい側から来たんですよ。で後ろ通り過ぎていって、いい太ももだったね。やっぱ治安維持活動だからこれはね、パトロールしないといけないからパトロールしてたんですよ。 で私結構距離歩くんですよね。本当にそこら辺でねラジオでね僕散歩大好きなんですとか言ってるイケメンとは違いますから、私はガチ散歩ですからラジオとか音楽とか落語とか聞いてゴリゴリに1時間ぐらい散歩してくる人なんで、もう本当に散歩しかしてないからね、何を買うとかね、何かを楽しむとかじゃなくガチ散歩だからずっとただ歩いて帰ってきたんですけども、まあ1時間ぐらい歩いて帰ってきて、でまあさっきねその女の子とすれ違った道をねパッと通ったらまだ女の子電話してんだよあれは何なのかな、あれ彼氏との別れ話かなんかなのかな、ちょっと心配になっちゃったおじさんなんですけどもね、おい夜のね夜の11時ぐらいですよもう一応深夜テンションになるために深夜に収録してるんですよこれ、まあそんなわけでね、あともう一人いたんだよ変わったやつが、自転車でね中年だな、もう40歳ぐらいのおじさんなんですけど向かいでピタッと止まったんですね。でパッと見るじゃないですか、なんかごそごそスマホいじってるから何してんのかなと思ったらポケモン GO なんですよ。で手元でポケモン GO してんだなと思ったら自転車のハンドル部分にスマートフォンが 3,4 台くっついてんの。ポケモン GO ガチ勢まだいるじゃねえかと思ってもうあんなゲームをいいおっさんとおばさんしかもやってねえんだからね。でもそんな中でまだまだポケモン GO ガチ勢いて、いやー久々にあんなにポケモン GO ガチ勢やってる人見たと思ってね、まあ自粛って言ってる、自粛勢には辛いよね。ポケモン GO とかドラクエウォークとかね、特にね芸能人の人とかね、それをネタにしてラジオとか YouTube とかねテレビとかで喋ってる人もいると思うんですけどもね、できなくて辛い中でもう一般人のおっさんがですよ、一生懸命こう自転車をねこうあれ一定速度超えちゃうとスピード出すぎてますって止まっちゃうんで、こうその警告が出ないくらいのちょうど絶妙なスピードで漕ぎながらね、夜の11時にポケモン GO をねスマホ5台使ってやってるっていうねそういう光景にもう目撃してちょっと興奮しながら今日もお送りします。しばしお付き合いを。ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデーお願いします。いや先週深夜ラジオ界にとってはねすごく嬉しいニュースが入ってきましたね。ナイナイのオールナイトニッポン復活ということでね、岡村さん単独でやってる時よりもすごく僕はナイナイのオールナイトニッポンの方がすごい好きだったんですけど、いや嬉しいニュースが入ってきて、でその今回のね一連の騒動を受ける前からまあ思ってたんですけど、まあ、改めてねその騒動を受けて思うことがありまして、そのラジオのあり方っていうのも変わってきてるなっていう感じがねすごくするんですよね。昔はその深夜ラジオといえばそのネクラ男たちの楽園ですよまあある種の村社会みたいなもんでしたけど、今はその個人がねデータをこうがっつり残せちゃって、で手軽に切り取りできちゃって、さらにそれを広めもできちゃうような世の中になってきましたよね。でも今回のことでね、本当にどうなるか、まあ、地上波もどういう感じで規制がされるのかみたいな若干の不安もあると思いますけれども、まあでもこうここ10年ぐらいでねだいぶこう深夜ラジオの等も変わってきてるなっていうリスナー一リスナーとしてですよ個人的に、なんか昔は本当に名指しでね女優さんとか名指しでね鳥みたいな顔した人みたいなこと言ってる人もいましたけどなんか最近そういうなんかのもないなっていう、感じでねだいぶこう話し手の方もね話し方のトーンをねこう変えてみたりして時代に合わせて作ってるんだなっていう風に思ってまして、でもこう なんだろう、昔からのやっぱり文化だと思ってて、一つの。なんで地上波がその今の時代にね、だんだんと合わせていくじゃないですけど、まあ、そうなってももう仕方ないような風潮になってきちゃってるような気がしてて、まあ、だからこそ私はネットラジオでは暴れててほしいなって、ネットラジオは暴れててほしいなっていうね、こうしがねえ野郎の願いからね、こういう番組やってるわけですよ。まあ、でもね、その最近のこう音声コンテンツと、いわゆる音声コンテンツと言われてるものっていうのはね、なんかそうでもないようなこう感じもしてて、そんなんで私が結構吠えてるんですけど私たちはこう世代的にこうラジオよりもこうテレビ、まあっていう世代だと思うんですよね。まあどっちもあったけど、テレビがこうどっちかというと主流みたいなね、感じの世代だと思ってて、でテレビがねだんだんこうつまんなくなってった、その過渡期なんですよ多分。でもう今なんかさ、もうテレビなんて見たらさ、もう全部夕方から夜にかけてクイズ番組とかばっかりやってるじゃないですか。とりあえずクイズ番組か旅番組やっとけばいいでしょみたいな。であんまりこうお金かかるものはねやりたくないから、旅番組もなんかだんだん減ってきてみたいな感じで、でだんだんつまんなくなってったんですよね。 YouTube も台頭してきたし、でこの台本が用意された予定調和感みたいな感じの番組がすごく多くなってきてて、でいろいろね、昔はやっぱりほらサスペンスドラマ一つ撮ってもさ、このおっぱいがポロリとかあったし、私はいつも楽しみにして見てましたよ、あの古谷一行とあの日野翔平が出てる混浴露天風呂連続殺人っていうね、あの土曜ワイド劇場で放送されてた刑事ドラマとか、あれ毎回毎回ポロリがありましたから、おっぱい普通におっぱいむき出しのお姉ちゃんが露天風呂入ってましたから、ね、そういうのもありましたし、あと相棒だってね、相棒だって最初のシリーズの時はあの右京、なんなら最初に亀山くんが特命係に入ってきた時に右京さんがこうね証拠の VTR をその見てたんですけど、その特命係の部屋で、それポルノビデオだからね、普通に喘ぎ声聞こえてたし、おっぱい出てたからね。あとアニメ一つとっても変わってんだよ。だってドラえもんだってジャイアンが昔よりいいやつになってんだよ。でしかもボコのび太をボコ殴りにするみたいなシーンがあんまなくなってて、でクレヨンしんちゃんだってしんちゃんがいい子になってんだよ昔よりね。今と比べられる、昔はだいぶおおらかな時代だったわけですよ。そういう時代だったけど、だんだん規制が厳しくなってってね、そういうのもなくなりましたけどね。まあ、テレビはそんな感じでクイズ番組とかしかやらなくなっちゃってますけど、まあ、ネットなんかのコンテンツを見るとね、 TikTok もさっきもそうですけど、まあなんていうかね、だんだんこう同じような番組しかやらなくなってくるんですよね。でそういうの中でこう受けるのが大体ハウツーものとかね、どうすれば丸々できるか、どうすればモテるかバズれるか、どうすれば人間関係うまくいくかみたいなね、そんなどうすれば人気者になれるか、恋愛がうまくいくようになるか、お金儲けできるか、対人関係がうまくいくかなんてさ、たかだか数十年生きてきた人間が語る心理や社会通念が何なんだって話じゃないですか、ね、でもそういうのが流行りだすと、もうそういうものしかねだんだん生まなくなっていくんですよね。その一種の文化が失われるというか、だからこう似たようなものが揃え始めると、みんな、真面目に聞き始めちゃうんですよ、そういうコンテンツを。でそうなると、粋なシャレが通じる世界っていうか、その粋なシャレが通じる文化っていうのがね、だんだんねシャレすら笑えなくなってくるんですよ。そんなものは果たして文化なのかっていうね、なんかそういう風なねこう思いがあって、まあ、ね、そういう、まあ、ある種ネットラジオを通してなんかこういうものがあるんですよ世の中にはっていうのをね、なんか一つ残せればなっていう気持ちを持ってね、こういう番組を始めてみたんですけどもね、まあこんなことをしきりに言ったとしてもですよね、まあ、10代20代のね、キャピキャピした若者は、どうせ塩川イケメンのファッションラジオが好きですから、あいつらは、そういうラジオを聞いて、キャー今日も丸々さんかっこいいグッズ買っちゃいますみたいな感じなんでしょうけれどもね、まあそういう塩顔イケメンの男に取られていくんですよ私のリスナーたちはね。私の元カノ、あのホームベースみたいな男を顔した男に取られましたけどね、あのこのホームベースみたいな顔した男っていうのは、その男の写真を見せた時に友達のプロのオッパパハンターさんが言ってた言葉なんですけど、本当に見事にねホームベースみたいな顔した男なんで、もう俺がバッターボックス立ったらもうグリグリに踏みつけてやりたいぐらいのね、感じの男なんですけど、 ピッチャーできれば、できれば、ボールで、ボールでホームベースした、その顔の男の顔面にポーンと当ててくださいみたいな。もうデッドボールでもいいから、どっちかというと、私の右足ぐらいに当たってもいいからみたいな感じの、ホームベースみたいな顔した男なんですけど。いや、でも休日のイオンでね、一回エンカウントしちゃってんですよ。付き合ってた時に。で、向こうお母さんと一緒に買い物来ててね、休日のイオンに。いや、童貞だろうな。そんなとこでマウント取っても仕方ないんだけどね。でもね、もう何年も前の話になりますけどね。いや、元カノは元気でやってんのかな、ね、もし聞いててね、聞いててもお便り送ってこないでください。そのせいで俺の股間が悲しいゾーンになってんだから、ね。もう、デクノキ様ですよ、私は。ね。ゼルデンのもうデクババにすらなれないんです。コキリの翡翠出ないけど、もうサラバダリンクじゃねえよ、もう。ちなみに元カノの犬の名前がリンクでした。そう。ああ、ボケちゃった、真面目な話。真面目な話しようと思ったのボケちゃった。ああ。キリがないからもうコーナーコーナー行きましょう。コーナー、
試すな、ガセテン。
試す流せ展のコーナーでございます。このコーナーは NHK ガッテンの司会を務める立川志の輔師匠が絶対に言わない一言を募集するというコーナーでございます。だんだんね、いい感じに各コーナーのフォームが崩れてきててこのコーナーもね、言わずもがななんですけれども、まずはフォームを守ってる人から紹介するのが一応王道なね、進行だと思いますんで、この方から紹介しましょう。ラジオネーム鈴剣、試す流せて
ミシュラン三つ星シェフが作ったどんな料理も草屋を乗せれば全てが台無しになるということで買っていただけましたでしょうか。
そうですよ。これ独身男性がやりがちな料理ですけど、興味本位で草屋を乗せるっていうね。どんな素敵な料理でもとりあえず草屋を乗せれば全部台無しになりますからね。でそれはもう独身男性がやりがちな料理であって、でもミシュラン三つ星シェフが作った料理であっても、ちょっと興味本位でもう草屋乗せちまえばもう全部草屋の味になりますから、ね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム二丁の拳銃、試す流せて、
このタイミングで筋トレ動画で稼ごうとしてるやつは無職一歩手前。
だから最後ガッテンしていただけましたでしょうか。で締めないダメだって言ってるだろう。もうこうなっちゃダメなんだって。しかも TL にいるからね、そういう人ね。ノーコメントですけど。続いて、ラジオネームまたまた二丁の拳銃、試す流せて、
アイナジェンドののどちんこ素手で触ると勢いよく嘔吐する。
だから勝手にしていただきましたでしょうかがねえんだよ。
あーちーのないたらこパスタ。ど
う、リアルなゲロの音声絶対不要だけど、タラコパスタ入っちゃうから。続きまして、ラジオネーム吉祥寺の爆乳爆液、試す流せて、
彼氏の誕生日にビデオレターを送りたいと言い出し、周りの人間を巻き込む女は鬼に体をバラバラにされるタイプの地獄に落ちるということで勝手していただけましたでしょうか。
こういう女がいるのかもしんないね、これね。
これなんかちょっとリアルな体験談混じってそうだね。 彼氏の誕生日にビデオレターを送りたいと言い出し、周りの人形を巻き込む女は鬼に体をバラバラにされるタイプの地獄に落ちるということで勝手していただけましたでしょうか。
他のタイプの地獄もあるのかな。でもこの女はもう間違いなく鬼に体をバラバラにされるタイプで、ね、地獄に落ちるという、もう地獄にいるエンマ大王が
お前の右チブサと左チブサをバラバラにしてやろうかーつって、ボイスラッシュじゃーギャーつって、
もうね引き裂かれて地獄に落ちてますから、ね、続きまして、ラジオネーム、確認にながら足の角質を取る男、試す流せて、
YouTube で活動してますと Twitter のプロフィール欄に書いておきながらも、YouTube の T の字を小文字にしてるやつはにわか。
だから合点していただけましたじゃねえんだよ。でもこれヒカキンも言ってましたからね、 YouTube の、 あの T の字を小文字にしてるやつは間違いですからね。続きまして、ラジオネームケツメドアリ、多分この人はこの人モハメドアリとかけて、僕にうまい具合に今、あ、俺の策略にハマって今ケツメドって言ったって感じで言わせたんだろうね。ラジオネームケツメドアリだからね。でもって多分この人の双子の弟にはケツメドなしがいるよね。うん、出ねえでやんの縫ってるから、縫ってるから、ケツメドだし縫ってるから、ラジオネームケツメドアリ、試す泣かせて、
TikTok でドゥービドゥービドゥービドゥドゥービドゥービドゥーとあざとく可愛く歌ってる女にいきなりビンタすると泣く。
先週から先週の無難ってやつからこのパターン増えてんだよ。何が泣くだよ。もうでもドゥビドゥビドゥビドゥの歌が分かるっていうのは私やっぱ TikTok 研究の賜物だね。続きまして、ラジオネームネギマ、試す泣かせて、
ズーム飲み会で知的な雰囲気を出して女にモテるためにちょうどよくカメラに映る画角で本やタバコを置いてるやつほど実は中身がないということで合点していただけましたでしょうか。
うわー、これ実は深いよ。こういう本に書いてあることを、こういうねカメラに映してるような本に書いてあることをそのまま喋ることが知的じゃなくてさ、本当に知的な人って多分見てくれとは気にしてないよね。だって優秀な大学教授ってヨレヨレのジャケット着てたりするもん。ね、あとね、あの本当に知的な人の話って聞いた後になんか賢くなった気持ちになったり、なんか心に残るものがあるよね。ね、ちょっと納得するよねこれね。だからカメラの画角に本とか載せてる男をクズなんだよ、やりちんなんだよただの。クソ男ですよそんなんね。ちょっと納得するなこれは。続きまして、ラスト、ラジオネームただれた賢者16歳、試す流せて、
ビタビタに浸したフレンチトーストの黄色い断面が見えないくらいシュガーをぶっかける女は性欲が強いので、スマホの中には SNS に上げるためのおっぱい自撮りが腐るほど保存してあるということで合点していただけましたでしょうか。
もうこのちょいちょい入ってくるうざい女ディスリーって何なんだろうな、この試す流せてんのな。いいですね、ありがとうございます。まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。以上、試す流せてんのコーナーでございました。ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデイ。ということでザッキーのワンマンマンデイ、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。
今週
本題とコーナー合わせて何回おっぱいって言ったんだろうね。わかりませんが、でもだって真面目な話をしようと思ってたんだ、しようと思ってたんだけどボケちゃったな、ボケちゃったな、やっぱりな、 TP をわきまえて話してるからな、こうなっちゃうんだよな。いやでもね、本題よりもコーナーの方が面白いっていうね、感じになってきております。皆さんからのね、この崩れた感じがいいよね、またね、味が出てきてるなという感じがしております。皆さんからのメールお便りなど助けられておりますのでね、まだまだどんどん送っていただければと思います。宛先はザッキーツイッターアットマーク z_a_cky アットマーク z_a_cky、 そちらにあります、プロフィール欄の固定のメールフォームよりお送りください。またまたね、皆さんからのね、ハッシュタグをつけた、ツイッターのつぶやきも募集しておりますので、どしどしですね、シャープザッキーのワンマンマンデー、シャープザッキーのワンマンマンデーをつけて、番組の感想やもっと疲労ポイントあるでしょ。ね、もっと疲労ポイントいっぱい落としてるんですよ私は、ね、そういうところはぜひ拾って見つけてね、バシッとツイートしていただければね、もう私はバシッと拾いますから、それは、まあ、お便り優先で紹介しておりますけど、ツイッターも見ておりますのでね、ぜひぜひ皆さんからのお声をお聞かせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。